ムーのポッドキャストは、長谷川歩が演劇界小劇場外で今気になることをすでに実践している人に、制作現場の裏側をインタビューする番組です。話せること話せないことも交えつつフランクだけど、濃い番組にしていきますのでどうぞよろしくお願いしますと番組が始まったんですけど、もうなんと4年ぶり4年の歳月を経てですね、
オリンピック
すげえ奇跡の復活を遂げて、今回ですね、ムーが、2014年の11月に狂犬百景っていう舞台をやったんですけど、その時に客演で来ていただいたアガリスクエンターテインメントのシム優子さんがですね、とてもいい活躍をされてですね、せいでもともと親交のあったアガリスクエンターテインメントの皆さんがですね、こぞって見に来てくれた時、ツイッターやブログに熱い感想をいっぱい書いてくれたんですよ。でその熱量が半端なすぎてでこれはもう熱量が熱いうちにちょっともう取りに行こうと、この会いたい人に会う、そのすでに実践してる今気になる人たちに会うっていうこのコンセプトに基づいて、じゃあアガリスクの皆さんに会って狂犬百景についてあれこれ話がしたいなと思ってきたのが今回の、狂犬百景終了記念のポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお
願いします。4年の眠りを覚ましてしまったわけだ。
そうです本当に
やります。
じゃあまずあの僕が自己紹介です。ムーの長谷川歩です。でじゃあこういきましょうか。
はい、じゃあ僕が、アガリスクエンターテインメントの塩原です。
アガリスクエンターテインメントのシムです。狂犬百景出演させていただきました。
はい、アガリスクエンターテインメントの主催の富坂です。
アガリスクエンターテインメントの朝越です。
あともう一人メンバーいるんですけど、
今本番中、本番中、
今頃多分盛り上がってる、
盛り上がってる、
そう
ですね。鹿島というの
アガリスクの皆さんはいつもあのラジオですね、あれ月1ぐらいでやってるの？
週1ぐらいでやろうと思いつつずれているという、
あの、
理由としてはタイだって
とっても面白いラジオをね、やってて、近況とか、あと反省会もやってるよね。
反省会やってますね。反省会が多分一番ちゃんと中身が、ね、
ガチです。
ガチ反省会。
ダメなやつ
ですね。自己紹介もみんな、順番でこう、なんていうんだろうな、気持ちいい入り方でね、
なんていうの、ケツを食っていく感じ
で。アイドルみたいなね。
そう、アイドルみたいな入り方で、
ね、
富坂です、塩原です、みたいな。
アイドルって言われるともう言えなくなる
から、ね、もう言えなくなる。これなんだろう、その時、アイドルだなって思って。
そうですね。まあもうあれでしょ、なんとかです、ああいうパターンだよね。なんかいやあれもなんか順番が決まってるって聞いたから、
だから鉄を食っていける。
ああそれもね、なんか聞いてていいなと思ったので、ちょっと今日はあのバラバラになっちゃって申し訳ないですけど、その順番でやればよかったんだけどなんかね、そこにね、俺もすっぽり入ればよかったんだけど、ちょっとアイムです、
最後に鹿島です、どかりに
鹿島です、
ね、順番的にはね、鹿島さんからスタートしてるから、
うんうん、
あゆむさんからだったらいけたって。
確かに、本当やることはできましたね。
ちょっと一回やってみない？ちょっと一回温度取ってよ。いいあれ最初なんて言ってんの？
でもあゆむさん最後の方がいいんじゃない？
いや、
でも入って先いいよ、やろうやろう、これやろうよ、面白いから
最初アガリスクの鹿島です。
ムーのあゆむと
アガリスクの富坂と
朝越と
塩原と
シムです。
お、一人じゃない？
これよろしくお願いします。
なんだこれ、なんだこれ、
じゃあご挨拶で、あれで、次にですね、まず狂犬百景という舞台がどういう舞台かっていうのをちょっと初めて聞く方もいると思うので、コンセプトをちょっと、お話ししておきますと、ムーの狂犬百景はですね、4話連作で構成されるムー初の集団劇、東京の街にゾンビではなく狂犬が蔓延したらと描かれた場所たちは、1コンビニ、2製菓会社、3漫画家の印税御殿、4動物愛護センターの、この4つです。登場人物やモチーフが離れているけどリンクしている、私たちの狂犬百景というこの4つのストーリーが、今回の芝居のコンセプトです。だからチラシにもね、大々的にそのゾンビもの、うん、ムー、僕もともとゾンビがすごい好きだから、ムーがゾンビものやるよっていうのをちょっと触れ込みとして使ってて、まあ意欲的な、あといずれ大きい劇場でね、ムーは基本歌謡劇だから、こうなんていうのね、 4畳半までいかないけどなんか最低4畳半あれば、ね、できるみたいなことやったんだけど、いやいや僕もちゃんとパルコでやりたいですとか、ちゃんと大きいとこでやりたいですっていうビジョンがあって、そのもとに今回原宿のねおしゃれなバカントという大きなギャラリーを借りましてね、そこでやるっていうのが今回の僕の目的でもあり、ムーのコンセプトでもあった感じですね。あれはおしゃれだったよね、原宿のね。ああ、
かなりおしゃれ。
いや、おしゃれすぎて
ちょっと行くときにもう鬱でした。
そう。鬱には
なる。おしゃれすぎて。
もう本当怖くて途中で。
左右からおしゃれが攻めてくる。そう。右に左におしゃれが通り抜けて
くる。裏原まで行かない。裏原だよね、でもね、昔のね。
っていうんですか。うん、
原宿通り。
うん、そう。原宿本。トンちゃん通りの入ったところで、うん、
だから俺これなかったら多分途中でたどり着く前に毒状態で死ぬなと思って
死んじゃう気がする
。往復まで
だんだん減ってくや
つ。早くつけ早くつけ。
ツイッターでもね、あの感激おじさんとかね、感激ファンの人がアウェーすぎるって、
そうですそうです、
みんながアウェーアウェー原宿アウェーってたどり着くっていうから、
誰にとってホームなんだって話
で、まあ、表参道のいいのかな、
うんうん、
あそこを通ってあそこだけきつかったのに、あそこだけで、うん、あの細い道に入った時に両側がおしゃれな店で、
はいはいはいはい、
おしゃれな若者がいて、
うん、近いんだよね、
どんどん関門がきつくなってくると
、もうパンケーキ並んじゃったりとか
もうあの俺ポップコーンの看板を見て、あもうこの街は無理だ俺は
それはいいじゃん、
クレープ屋4軒ぐらいあるから、うん、
まあね、なぜかまあいい場所だったんで、
はい、
でも店員さんもいい人で、まあ、そこでやりましてですね、はい、でその、まあ、そのおしゃれな街でですね、わざわざそのゾンビものをやってですね、うん、まあ、ゾンビといっても実は一概にはただのゾンビではなくて、狂犬病にその侵されてしまった園たちが蔓延してて、で、まあ、東京の街からどこにも行けなくなってしまった4組の、短編たちなんですけど、ちょっと感想ね、みんな面白いことをツイッターとかブログで書いてくれたんで、アガリスクの僕がこうなんていうんですか、こういう意図で書きましたよみたいなこと言っちゃうと答え合わせになっちゃうんで、逆にちょっと聞いてる方にもね分かりやすく、富坂くんからまずアガリスク主催の富坂くん、はい、作演出の富坂くんから感想をちょっと
今なんでちょっとこう上げたんですか、ね、
ちょっとよりハードルがでもあのもう本当に
いいですよ、ツイッター
あんまりまとまってないのでポツポツと喋りますけれども、うん、はい、今回はあの黒長谷川歩だったなっていう、
あ黒いやつね、
はい、うんうん、ムーで歩さんが書くときって、
はい、
あのガンダムの富野の周期みたいに、うん、あの黒長谷川歩と白長谷川歩があるんですよ、
ポップのやつとあの
尻
悪い時もね、
うんうん、ありますね、
今回は黒いパターンだったな、うん、はい、だったんだなと思ったんですけど、はいはいはいはい、なんでしょう、アメリカの連ドラに何か近いものを感じていて、
うん、
手触りというか、その、うん、多分それがあるからなんて言うんでしょう、やってることとかブラックでも、
うん、
重たい感じがそんなにしなかったっていうのがすごく第一印象として思ったのと、うん、あの悪いやつカーニバルじゃないですか今回は、
あ
結構いろいろ
悪い人たちね、
大抵一人二人ぐらいずつ本当に悪いやつがいたりするのがあると思ったんですけど、結構多いな今回はって思いながら見てたんですけど、
今回は第3話の、うん、そのちょうどシムちゃんが出てくれた、うん、漫画の世界っていう第3話は、これあのコンセプトがあの全員悪役っていうアウトレイジ
のアウトレイジ
の持ってるのは全員クズっていう、
登場人物全員クズっていうので
、そのコンセプト通りだったので、悪役の比率がないとガゼン
濃度
は1話
全部だったら
クズ集合
なんだこいつらみたいな感じでした、うん、
そうね、多いね、悪い人たちが、
で僕は特にその3話が一番面白かったですね、
はいはいはい、うん、今上がった漫画の世界、
はい、うんうん、漫画の世界が、まあ、悪い人たちが喋ってる内容が面白いってのも一個あるんですけど、
うんうん、
なんでしょうね、あと悪いやつが、
うん、
あのこれ基本的に見た方、
あ見た方がネタバレも含めて全然大丈夫です、
あの漫画家チームの 3,4 人の悪い人たちと、
うんうん、
あとそれのことをどうなってんだって言っている、
うんうん、
あの
まあ、球団する側、
球団するカメラマンが、
うんうんうん、
どんどん悪いところを垣間見せていったりとか、違う方向の悪さが出てきたりとか、
はいはいはいはい、
あと単純にサスペンス的な展開があったりとか、
うんうんうんうん、
っていうので一番おーって揺さぶられたのは3話でしたね、
うん、 なんかあと富坂くんほらもともとアガリスクにも出演してたお気に入りの女優さんのね、
ああ大
久保千春さん、
もうファンであるっていう公言してはばからない
僕も最初富坂くんが千春ちゃんに燃えてるのを知って、うん、俺も燃えちゃってそれからムーに呼んで最近なんかねずっと最近いっぱい出て
たので、
彼女も今回は悪役、
う
ん、まあ最初はいい人なんだけどね、なんかいろいろ傷ついちゃったゆえの、なんて言うんだろう、悪役みたいな感じで、これも連ドラっていうのはもうまさしくその指摘通りで、その今回最初の話に出た人が次の第何話でまた再登板するっていうのが目的としてあって、だからその時に1話で普通の、まあ普通とかちょっと不思議ちゃん、スピリチュアルな女だったに過ぎないんだけど4話だともう真っ黒になって出てきちゃうみたいな感じで、衣装も黒かったし、
そうですね、
あれが富坂あれ誰に見えた
の？あのペドゥナっていう、
ペドゥナ韓国の綺麗な女優さんですね。
ペドゥナかと思った。
どういうこと？
感想がバカすぎる。
まあでもああいうなんだろうね、か細い声でどんどん悪いこと言っていくんだよね。なんか
大久保さんって喋るとき、声が結構震えるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あれがいいですよね。
ああ、躊躇感が出るよね。
なるほど、逡巡してるような、
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、
確かに、
あの、うん、強いこと言っててもなんか大丈夫かなこの人みたいな、ちょっと心配になる感じが、
なるほどね、
あのボリュームはね結構ね気にして結構してたんですよ。あの要するにあんま堂々と言っちゃうと、ドヤ悪役になっちゃうし、絞れてば絞るほどいいんだけど、でも絞りすぎるとほら何言ってるか分かんないから、
ギャラリーと大きいですからね。
そうそうそうなの、そこがねだからいいまいとこやってくれたな。富坂がじゃあそこに注目したっていう
ですね。そうですね、あとは、うん、まあ、劇団員のチームが出させていただいて、あ本人みたいな役やってる悪いやつ言った後に言うのどうかと思うけど
靴しか出てこない
あそこまででも脳みそ溶けではない、
そうね、でも
今回シムちゃんはね、まあ、ちょっと漫画の世界の話もうちょっとしましょうか、はい、漫画家が、まあ、田崎っていう主役の漫画家がいまして、昔ギャグ漫画で一発当てて印税御殿に住んでて、アシスタント の、 そのシムちゃんと、あともう一人昔からの友達で元ボクサーで、今自転車屋っていう、もう自由気ままな直人っていうのと、あとまあ編集者の西田っていう4人を囲って印税御殿で暮らしてるんですけど、まあ、暮らしてるとこまあいて、でそこに最近その書いた新作が、まあ、狂犬が蔓延してる東京でその犬のグロい描写がいっぱい描かれているホラー漫画を描き始めたということで、そのダヴィンチの人がね、
あ
の
ダヴィンチ
の人、
完全無許可なんだけどダヴィンチの人がえこの漫画がすごいというふうに
言った
じゃこれハテナだからね、
すごい
棒の方じゃないの、そうそう、えこの漫画がすごいじゃなくて、えこの漫画がすごいの方の担当で来たその女編集者と、カメラマンとの丁々発止というか腹の探り合いみたいなのが漫画の世界の、根本的なストーリーで、で基本僕書くときもなんかデングルのオールナイトニッポンとかなんて言ったらいいんだろう、ずっと演出してたよね、そういうね、
なんかあの悪いことがずっと悪夢が止まらない感じでっていう演出を結構言ってて、
あのデングルの滝と卓球がさ喋ってる妄想でなんていうのお前がなんとかしてなとか言って、その時やな、なんだっけ、チワワがいたよなみたいな感じで嘘ばっか喋ってこう止まんなくなる感じがあるじゃない、なんかああいうノンストップな感じがやりたくて、だからなんかふざけた会話で悪い人たちが最後まで改心しないで悪いまま終わるってどんな感じなんだろうと思って、だからその中でシムちゃんは今回ガチオタ上がりの元、だから元その先生のことが好きなガチオタ上がり
の
アシスタント、
似合いますね。
あそっかそっか、悪さがどんどんどんどん泉のように湧いて
くる、う
ん、
そうそうそう
そう、確かに
底なしの悪意が、
確かにそうだね
シムちゃんは悪役とかは初めてなの？
悪役あんまり悪い、性格が悪いやつはアガリスクの作品によく出てくるんですけど、うんうん、なんだろう、普通に悪い人とかは全然犯罪とかになっちゃうような、うん、
はいはいはい、
倫理的に悪い人っていうのはやったことないですね、うんうん、
なんか僕はほらアガリスクの舞台でねずっと見てるから、シムちゃんはね最近メキメキと、まあこれアガリスクこれちょっと来たからよいしょしてるわけじゃないんだけど、うん、最近ね全員キャラが立ってきてね、いやもう見てて安定の域に達してる。内源からこの前の時をかける稽古場もそうなんだけど、でシムちゃんをこの前の時をかける稽古場っていうそのアガリスクの演目でも ずっと突っ込みまくってたよね。
突っ込まくってましたね、うん、ずっと突っ込んでしかなかったです
ね。そう突っ込んでしかなかったね。で最後もエンディングも突っ込んでたもんね。
下げのセリフ、
そうそうそう、俺はあの時にすごいいいなと思って、うん、であと最近すごい可愛いらしくなってきて、うん、艶っぽいから その艶っぽさも出したいとっていうのが、まあ、悪役にこう読んだ理由でもあるなと思ってて、あでもなんかすごい馴染んでたし、なんか富坂君に褒めてもらうとやっぱ嬉しいよね。僕も嬉しいし、そのねしむちゃん自体がツイッターですごい喜んで
るし、その人に褒められるのが嬉しいっていうのもあって、
まあ、所属してる俳優ってのはやっぱ主催に褒められるとやっぱ嬉しいものだよね。
ああ確認したとき
褒めらすぎるんで
富坂君が
そうだから、あこれはマジのやつだっていうのが
基本全然褒めない。
確かに外に出た時に褒められたことはないかもしれない。
いや、俺もね、やっぱね、でも主催の立場上ね、ダメ出ししちゃうんだよ。
あ、
うん、
まあ、そうかもしれないですね。
だからアドバイス、うん、なんか、俺も劇団員に、なんだっけ、あの、ちょっとポロッと言ったことにまだ根に持たれてる。Sunday to high Monday Fuck Mondayじゃあちょっと次にじゃあ塩原くんの感想に行きたいんですけど、
そうですね、僕はまあ中身の話もちょっとしたいこと結構あるんですけど、ちょっとまずは結構外側のことに触れとかなきゃなっていうのがあって、さっきのこのコンセプトですねのとこに、このまあゾンビものをやるっていう風にして書かれてるとこの中に、あの登場人物とか、うんうん、まあ、もっと外掛かりっていうと役者ですね、うんうん、をたくさん出すぞっていうコンセプト今回あるなって思って、
はいはいはい、
結構歩さんが今まで言われてたのはやっぱり少人数で、うんうん、特にあのバー公演とかやってた時は、うんうん、数人で濃密なこう会話劇とかをやるっていうのを良しとしてやってたけど、その前に、うんうん、多分僕は見てはいないんですけど、多分いろんなたくさん人を使ってやるとかいうのに対して動機があったのを一旦捨て去った後にもう一回ここに帰ってきたんじゃないのかなっていうのをちょっと思ってて、で今回すごいいっぱい人が出てたから、うんうん、まあ昔よく山さんが言ってたその数の暴力っていう
来たねー来たねー数の暴力、は
い、よくあるその役者がたくさん出てんだけど、うん、この役本当にいるっていう、
はいはいはいはい、
でも数が押し寄せてくるあの数の暴力があ れに対しての今回そのまあなんていうんだ、解決じゃないですけど
自分アンサー、
あそうですね、うんうん、自分なりあえてその嫌ってたことをやるんだったら、うんうん、多分歩さんの中でなんかまあゾンビものっていうのも一つそうですよね、ゾンビものって大量に人が出てきたりとかするじゃないですか、うんうん、なんかそういうのでなんかなんだろう、歩さんの中でも一度埋めたものがもう一度こう放り起こされてきてるみたいなのがあるのかなと思って、そこがすごくそのムーサーガとしてちょっと僕は見てみましたね、そこ外側からは。
なんか数の暴力っていうのは僕酔った席ですごい言ってるんだけど、
はい、よく言ってる、
よく言ってるよね飲み会で、ね、
なんか言ってる気がします。
なんか、まあ、舞台って結局集客も大事だし、はい、なんかある程度の予算を欲しいなと思ったら、うん、やっぱ出演者を増やすのが手っ取り早くて、
で
それは俺をシャブって呼んでんだよ。
それはシャブって
呼んで
るんだよ。
いや本当にシャブシャブ
すっごい分かる。
一度手を出したら、うん、もう出演者を減らすことができなくなっちゃうっていう、だから例えば今までは例えば、まあ、20人だったら20人ぐらい出してて、すごいチケットが売れてたのに、じゃあ今度少人数で5人ぐらいで劇団員だけで勝負しようってなった途端、うん、集客しょぼしょぼになってたら、うん、結局それは劇団の魅力ではなくて、うん、なんて言うんだろう、役者さんの手織りの魅力だったわけだって、うん、だから僕はそこに対してね、なんかちょっと違和感があったわけよ、すごい。うん、なんかその、まあ、どことは言いませんけど、そういう劇団がいっぱいあってね、で結局見に行ったらさ、なんかかわいそうな早くだったりとかさ、まあ、石とか木じゃないんだけど、もうちょっとなんか動くんだけど、
なんか動く石、
まあ、動く石、ちょっと喋る石みたいな、
ちょっと喋る動く石レベルのさ、とかさ、なんか見てるとなんか痛々しいなと思って見てて、うん、だから まず一つはそのじゃあ自分で一度数の暴力に、まあ、しばらくの通り手を染めてみようと思ったの。で一つは、まあ、ちょっとこれディープな話になっちゃうんだけど、まあ、ちょっとムーいい加減売れなきゃまずいなと思ったの。一つはちょっと、まあ、今年の夏ぐらいに劇団員が一人球団、渡辺真奈ちゃんがね球団したいって言った時にちょっと1ヶ月で鬱になっちゃって相当鬱になっちゃって、でもね結論は出たの。まあ、別に仲悪いわけじゃないし、結果としてやっぱ売れるしか、うん、みんなも劇団やってるからだと分かると思うんだけど、この業界でどうにかなっていくには、マイペースに続けるのも大事なんだけど、売れるしかないんだよなと思って、もう そこしかもう、なんか洋服作るみたいな感じでね、劇団員も、俺はね、ムーは3人になったし、洋服作るような感じで、何半年に1回、うん、秋冬と春夏の服作るみたいな感じで公演を出てればいいやってちょっと思ってた時期があったんだけど、いやいやそれじゃダメなんだと、それだとその現状維持の話を俺プレジデントかなんかで見て雑誌があるんだけどね、あの偉い人が
プレジデント、プレジデント、そう
偉い人が読んでないんだよ、
偉い人が読んでない、
偉い人が書いた原稿を
偉くない人が読んで
る、
そうなりたいと思ってるだけなんだよ、
そうそうね、予備軍みたいな雑誌があるんだけど、多分そこの記事で見て感動したのは、まあ、上を目指してれば現状維持になるんだけど、現状維持しようと思って現状維持をしてると下がるだけだって書いてあって、それに対してすごいなんかね、まあ、今更プレジデントで亀むて受けてる心配もどうかと思うんだけど、なんかビッと入って、まあ一旦とりあえず劇団って続けていくとお客さんも入れ替わるのよ、あのずっと追っかけてくれてる人もいるけど、やっぱりいずれはみんなあの結婚出産してその劇場に来れなくなっちゃったり転勤したり、まあなんかいろいろあるじゃない、で若い子と入れ替わったりもするから、じゃあとりあえず一旦数の暴力で今の若い子たちに受けるのかなとかさ、なんかそういうことをちょっと試したいなと思ったのが、あの裏コンセプトでもあるよね、
うん、だからあえて書いてはいないけど、うん、そういうのがやっぱあった、
そうそう、心の内ではもちろんそれは狙ってたし、ね、なんかなんだろうね、あとゾンビもので連ドラ、アメドラみたいなものがやりたいっていうのもあったから、そうした時にやっぱこの人数はどうしても必要だなと思ってて、だって確か5人とかで20役やったら気狂うでしょ、1人4役
そうっすね、
1人4役
これは今誰だ
小さなミリミリガンが、ね、いっぱいいるようなでしょ、だからそれはちょっとね、ただのちょっとした病院になっちゃうから、だからそれはちょっとした病院になっちゃうから、そうそうそう、きついよね、そんな4役やられても、
あれあの人今誰だ
って、そうそうそう、なるでしょ、
帽子をかぶる
それで上がりつくあれだと帽子のところに名前が書いてある
名札を
つく、
だからそういうのはねちょっと考えました。
そうなんです、だから最近がずっとその劇場を捨て去ってバー公演をやってた時に、小さくてミニマムだけど濃いものを作ってたじゃないですか、あっちで僕は見に行って成功してるなって思ったんですよ、でその成功してる形をあえて捨て去って今回こうドンってやるんだなって思ったから、おマジかちょっと思ったんですよね最初。
なんか結局商業の舞台で台本ってなった時に、またこれ設置話なんだけど、やっぱ大人数出てるの欲しがられちゃうし、あと俺はなんていうの、もう年も取ってきたからなんか尺も短くて、美味しくて、ちょっと高価なものっていうのが一番身の丈に合うんだけど、だけどなんていうのかな、まあ、これちょっと下ネタ、しむちゃんごめんね、下ネタなんだけど、あの要するに短編しか書いてないとこの短小やろうって思われてる違い
なるほど、
お前のペニペニどうなってんのみたいな話になってくるわけ、演劇ペニペニが
短小やろう
と、そうそうそう、で違うっすって、俺ちょっとこんなこと恥ずかしいんですけど、捨てたもんじゃないっす
意外と
先やろ、意外とちゃんとそれで書くと大体いつも書きすぎちゃうんだけど、だ今回もだから休憩込みの2時間半ってもう完璧パルコ仕様です、
完璧パルコ仕様
です、
そうそう、
台本上がった時びっくりしたもんね、みんなね、
そうみんな2時間20分って言って、
そうそうそう、最初は2時間以内にしますって言ってたんだけど、まあだから
そうそうみたいな、で中身の話もしていいですか、
どうぞ。
僕はさっき、まあ、だ3話が富坂が面白いとか言ってたけど、やっぱり今回はあの青柳っていう役と、あの久保ですね、あの2人、のヒロインとあれの主役みたいな感じで僕は結構見てたんですよ、あの2人の話が。
ちょっとじゃあ先に解説しますと、まあ、4話連作なんですけど、1話がコンビニに、なんかコンビニの店長が青柳っていうのがいて、でその元カノが、うん、久保ってユキナっていう子が、なんかその青柳が宝くじ当てたから、 私のやってる動物愛護団体に寄付してよっていう、やってくるっていう。
やってくるっていう。
やってくる。で、あと、しかも死んだペットの爪、私まだ持ってるから、その爪の重さ測って、魂の重さ測れよみたいな。
スピリチュアル。
スピリチュアルの恐喝みたいな感じで来て、それが1話と、まあ、4話に繋がってるっていう感じなんだよね。だからある種、しばらくの言う通り、この狂犬百景っていう全体の主人公と、ほんとおっしゃる通りで、主人公とヒロインなんだよね。
うん、やっぱそういう風に見ましたね、うん。すごい。で、それと相まって、うん、1個前に、やっぱり猫が行方不明で、
はいはい、
短編をうちの、アガリスクやってる新宿コントレックスに持ってきていただいた、
うん、コントイベントね。
そう、コントイベント、うんうん、その時に出てた2人、うん、青木さんと大久保さんをそこに据えたっていう、うんうん、真ん中にどしって据えたなっていうのがあって、うんうん、僕はやっぱ真ん中に、連作なんだけどすごい筋が通ったなと思って、うんうん、この人たちの物語をまず追っかけてしまう欲もあるか、俺はそれで見たんで、まあ、結構ぶっちゃけ泣いちゃったんですよ、あの2人のやり取りまで
見て。どこら辺最後、
1話も4もどっちも泣いちゃいました、
ね、
特にまあ、ベロの話とが出てきた時とか、
うん、飼ってた犬の話ですね。
そうですね、飼ってた犬の話を知ってて、うん、であの1話のラストとかって、うん、あのそうやって別れちゃった2人なんだけど、うん、そのかつて飼ってた犬のもとに2人でベロって一緒に歩いていくじゃないですか。
飼ってた犬がこうゾンビみたく蘇って訪ねてくるんですよね。
そうなんですね、うんうん、ああいう形でお前のそういうところがダメだったんだって別れた2人が、うんうん、ああやって同じ、まあなんだろう、子供じゃないですけど、
はいはいはいはい、
子供のいないカップルの間に飼ってた愛犬ですよね、うんうん、のところに向かって2人で歩みを進めていくっていう、あのラストでちょっと泣いちゃって、う
ん
う
ん、あらら嬉しい、
わーなんだよと思って、うんうんうん、まあ、その前にその青柳っていう男が、うん、お前と一緒にとは言ってないんですけど、うん、散歩してた、その死んじゃ、うん、ベロが死んじゃって散歩してた道をもう通れねえんだよっていうことを結構切実に語るシーンがあったのもあって、結構青柳にもう感情移入しちゃってたんだけど、なんかそういうのってあるよなと思って、確かにその道は俺通れないと思う。
うんうんうん、
もし久保と一緒に歩いてないとしても、なんか通れない気がするって思って、うんうん、そういうのもあって、あのラストに2人が、うん、1話のラストに2人が一緒に歩いてるのを見て、なんかちょっと泣いてしまって、
ああ、
なんかすごい切実な、そういう、うん、こういうところにもロマンはあるなって思って、うん、あんな中に、うん、っていうので泣いてしまって、4話も同じように、うんうん、まあ、結局ベロの話をしちゃうんですよね、あの2人は。
するする、
うん、結局その魂に、うん、あいつらは、うん、引っ張られてんだなって言って、付き合ってた仲の良かった人たち
もすごいオタクの話をすると、逆襲のシャアの最後、ララーの話。
ララーの話をするよ、シャアとアムロの話。
アムロとシャアが、その最初のシリーズで、まあ、ライバルだったんですよ。
はいはい。あ、最初ガンダム俺も通ってる、
うんうん。その何作も後に、うん、あいつらのラストを描いた映画をやった
時に。逆襲のシャアね。
そうそうそう。もう地球の危機がどうこう言ってる時に。
隕石落ちるってところで。
二人で、ララーの。かつての女の話を聞いて、
するね。するするするするする。
今その話
する
の。あ、はいはいはい、はい。
ララーの話からシームレスにララーの話になるって。
で、そう。
あれみたいだね。
結局そうなんだ。魂がそういうところに惹かれてんだなと思って、
うんうんうん、
あの、青柳も久保も、やっぱりベロのそういう何かに寄って惹かれてるんだなっていうのを思って、なんかもうあそこも俺は魂揺さぶられちゃって泣いちゃったんですよね、うん、あそこで。
でも確かにあの、やっぱり猫が行方不明との、
うん、
やっぱ関連性はちょっとこれ、
うん、そう、
触れておきますか。
そうです
ね。ちょっと一旦止めて、じゃあ触れましょう、はい、そこ、うん。実は終わりなんですよ。
はい、
アガリスクのみんなに、ね、感謝がいっぱいあるので、一回止めます。
こっち。